前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、11月ということで、平成も残すところわずかとなってまいりました。年末に向けてですね、お忙しい日々が続くかと思いますが、体調を気をつけながらですね、今週も頑張ってまいりましょう。さて、11月前半のゲストです。那覇市議会議員の小発牛尾さんをお招きしています。小発さん、よろしくお願いします。小発さんというよりは、あの、牛とか先生とか呼んでるので、なんで先生って呼んでるのかっていうこともね、おいおい聞いていきたいと思っていますけども、お願いします。小発さん、那覇市議1期目でありますが、はい、どうですか、1年間ですね、はい、議会議員務めてみていかがでしょうか。
何事も初めてな経験なんですけど、1年経ってやっと何を勉強すればいいというのか、そういうそれが分かってきましたんで、本当にまたより一層やりがいが出てきてますね。
はい、ではその辺の詳しいお話もおいおい聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。少し緊張してますか。
はい、緊張
してますちょっと違う雰囲気なのでね。はい。小橋さん、実は私と年齢そんなに変わらないですね。一つ下ぐらいですが、復帰っ子世代でありますけども、どうして、議員を志したのかというところから聞いていきたいんですけども、学生時代、子供の頃から政治家憧れていたんでしょうか。どういった子供時代だったんでしょうか。
いや、もう学生時代は全く、政治にも、興味なかったんですけど、去年の7月に、当選させていただいて、その1年前くらいからなんですよね、実は。国会議員の、選挙活動に参加さ、本当にお手伝い程度なんですけど、参加させていただいて、この議員の先生にちょっと1年ぐらいですね、そばにいたというか、お手伝いさせてもらった中で、この先生がもう本当に年がら年中も政治のことなんですよね。喋るのもそうだし、毎日が、選挙活動みたいなことをしてまして、それに心を打たれたと言いますか、僕ももう、三木さんも同年代で、40半ばなってですね、大げさになるかもしれないですけど、この残りの人生ですね、何か本当に真剣に取り組めるものはないかというようなことを考えてですね、一生懸命やることによって本当に人に必要とされるとなればという気持ちでですね、挑戦したという感じですね。
なるほど。ということで、この1年間で決まったと、非常にその人生の、コペルニクス的転換といいますか、180度ぐらい、
そうですね、
180度までいかなくても。
本当にこの短期間で。
へー。
決めてしまいましたね。
よく決断しましたね。
そうですね。
周りから反対は。
自分偶然にも独身で、何も相談というか兄弟もないし、親もですね、早くに亡くしましたんで、一人で無謀なことを挑戦したって言えばそうなんですけど、友人たちにとっても応援してもらって、当選することができましたね。
なるほど。小発さんといえば、お父様も政治家。
そうですね、はい。親父も町議、県議と勤めていたので、この地も入ってたのかなと思えば、嬉しいところもあるんですけど、
お聞きになっている方で、ご存知の方も多いかと思うんですけども、お母さんもね、アナウンサーをされていたということで、やっぱり、そういう血筋で、人前で喋るのはもうプロのサラブレッドというところだったんだと思います。それをまた代議士が、こいつはできるぞと。
いや、そうですかね。
原石を磨いたんだと思いますけども、そういったことで、政治に飛び込んでいきます。その政治のお仕事をする前はどういったお仕事だったんですか。
もう本当に、別にどこの会社にも勤めたこともなくですね、 まあ、学生、まあ、卒業してからずっと、まあ、飲食業とか、うん、まあ、自分で経営した時もありますので、まあ、本当に、居酒屋であったり飲食店だったり、うん、まあ、夜のお酒が入る仕事なんかをずっとやっていました、
うんうん、なるほど。その飲食店を長いことされたということで、いろんな方々と出会っていろんな話を聞いていろんなことを見たり、はい、経験をされたと思うんですけども、
そう
ですね、
はい、それがもうまたこれから役に立てばなと思っています ね、
なるほどね、まあ、その時の仲間の皆さんも一生懸命応援して、はい、という感じだったかな。
本当にその人たちに支えてもらいました、
ね、もう私も今思い出しましたけども、去年の選挙戦、40人に対して67名ぐらい出たバーはやってる中で、はい、やっぱりすごくこう賑やかというか、はい、応援団多いなと思って、
あ、そうですか、
すれ違ってました、
はい、みんな本当に、周りがですね、うん、まあ、選挙を、まあ、選挙活動とかそういった応援を初めてやる、うん、友達ばっかりだったんで、うん、逆に本当に熱く応援してもらいましたね、うん、
まあ、選挙戦、まあ、見てるのとやるのとではえらい違うと思いますけども、はい、大変じゃなかったでしょうか。
いや、もう逆に何も分からなかったのでそれが良かったかなと思って、うん、もう、なるほどね、本番でやりました、
はいはい、ということで、40人の中の一人として、はい、今も日々議員活動頑張っていらっしゃいますけども、はい、さて、この、ま、議員になってどういったことを中心に今テーマとして取り組んでいることについてお伺いしていきたいんですが、
はい、やっぱり自分のやっぱり経験でしかやっぱり、言えないこともあると思うんで、まあ、ミキさんも同世代で、この、ちょうど僕たち年代がもう子育てを逆に終わるとか、もしかして孫もいるような年、まあ、沖縄は結婚するのも早いということもありまして、この、やっぱり今問題になってるこの子供の貧困とかですね、やっぱり自分なんか幼い時は、まあ自分は両親も共働きで働いてくれてましたんで、そんな貧乏っていう経験はですね、なかったんですけど、やっぱり周りがですね、いろいろそういうのを見てきて、でこれがもう、まあ40年以上経っても何も改善されてないという。で、今周り見てもやっぱり子育て終わっても、まだこの、まあ、借金をして子供を育てて学校を生かして、うん、でこれから借金を返していくとか、まあ、沖縄また那覇、まあ、独特な問題がずっとありますので、うん、こういった特にまた所得の問題ですね、うん、若い人たちに本当にお金の大事さを知ってもらって、うん、またお金を稼いでもらってですね、というのを主に、まあ、市議会のレベルでですね、どこまでできるのかはまた難しくてちょっと分かりませんけど、そういったのを、自分の経験のもとですね、やっていきたいなと思っています。
そうですね、本当にね、あれなんです、面白いんですよ小林さんの質問って本当にこう目に浮かぶような、その、今までおそらくこの議会だより、まあ、文字ばっかりでね、はい、私なんかもまあ、読むのも難儀するんですが、はい、こういったことをおそらくあまり手にする機会がなかったんじゃないかなという層のね、皆さんがおそらく目をキラキラさせながら、小橋さんの話を聞いてるんだろうなっていうのが目に浮かぶような。まずですね、皆さん、議会インターネット中継もやってますので、はい、12月定例会ありますよ、はい、小橋さんの会。本当に面白い。私いつも感動して、よかったよってね、話しに行くじゃないですか、はい。聞いていただきたいんですけどね、本当に、みずみずしく市民のいろいろな方々のやり取りっていうことがね、再現されているんですけども、ちょうどもう皆さんのところには11月末にお手元に届いていると思います。9月定例会の議会だよりでも小初さん、生活困窮者自立支援法に関すること、まあ、子どもの貧困の現状等について質問されてますよね。はい、はい、この辺ちょっとだけ詳しく教えていただけますか。問題の、
やっぱりこのうん、さっきの話からつながると思うんですけど、うん、まあ、行政もいろいろなこの支援策というのを、うん、まあ、打ち出しては、いるんですけども、どうしてもやっぱりこの、今のこのシステムではこの申請制度といいますか、はい、やっぱり待ってる状態なんですよね、うん、それをやっぱり、 まあ、こういった、まあ、恥ずかしいとか自分で申請しに行くのがやりにくいとか、まあ、そういったのも分かりますけど、やっぱりもう行政からしてもう自分たちで探しに行くという、こういったいろんなやり方でですね、やっぱり、自ら向かって探していくっていうのも必要じゃないかなと、まあ、このやっぱり選挙もいろいろありましたけど、まあ、投票率にも反映されるように、もう半分の方は、まあ、やっぱもう本当に選挙に関わっている時間もないと、まだまだ本当に一生懸命稼ぐのが、1万円稼ぐのが本当にまだまだ、大変な時ですから、あの政治に興味がない方にもですね、行政側からこうアプローチしていくっていうのが大事じゃないかなと、思っていてですね、また自分の今まで経験した、総合のですね、若い人たち、本当にもうこの若い人たちのとも低所得の問題から来る、まあ、貧困の問題、この負の連鎖っていうのが本当に、復帰してからももういろんな振興策打ち出してると思うんですけど、なかなか身につかないというのがあるんで、本当にこの若い人たちに本当にお金を持ってもらってですね、まあ、その中本当に家族に使って、まあ、その中でまあ女性たちもお年寄りも子供もですね、まあ、羽ばたいてもらうと、まあ、なんか古い考えかもしれませんけど、やっぱり大黒柱としてです、して、まず男がですね、しっかりして、若い人たちがお金を稼ぐっていう意味を知ってですね、というのを、やっていきたいなと思いますね。
あの、非常に、まあ、私もすごく感じることなんですが、まあ、いろいろ選挙に行きましょうとか、いろいろ関心持ってくださいと言っても、やっぱりあの特に若い方々もそうなんですが、生活するのでいっぱいいて、そうですね、自分から情報を取りに行ったりということ、なかなか厳しい、で、やはりあの質問をね、あのお母さんの聞いていてもあの感じるんですけど、やっぱりその行政はただ単にこういうことやってますよっていうだけじゃなくて、一歩踏み込んで手を差し伸べて、はい、べきではないかなというところを、はい、あの端々感じるんですが、はい、これはまたいろいろまた難しいところもあると思うんですけど、はい、具体的にこういったことをしたらもう少し良くなるんじゃないかな。
やっぱりこのやっぱりもう僕らこう40半ばになってですね、まあ、今ネット社会だとか、まあ、僕ら時点でもついていけないんですけど、まあ、そういったのも本当に駆使して、まあ、いろんな角度からですね、まあ、行政もうまあ古い体質といえばそうなんですけど、まあ、いろいろな本当に自分の足でですね、稼ぐ問題を探しに行くっていうような体制をですね、取ってもらえれば、やっぱり市民の人たちも、感じてくれるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、足で稼ぐですね、というあのなかなかその自分で、情報を取りに行きづらい、まあ、環境のね、方々ともいろいろとそのあの日々日頃ですね、いろいろな活動をしているということで、あの話その方々が最初先生って呼んで、でその質問が面白くて、私も先生と呼んでいるんですけども、さてあのちょっと一歩足を踏み込んでという話がありました。でちょっとつながる話かもしれませんけども、やっぱり日頃いろんな方々とあの遊んだり、はい、あのまあ話し合いをしたり、はいね、飲み会ももちろんするわけじゃないですか。そうですね、はい、趣味を通してっていうのもありますか。
趣味は、まあ、今、まあ、議員になってからはなかなか、まあ、できなくなっていますけど、まあ、海行ったりですね、昔から、まあ、魚釣り行ったり、まあ、ゴルフしたり草野球したりですね、まあ、そういったのも、まあ、今時間もあればですね、はい、今もちょっとやるようにはしていますけど、は
い、なんかあのそういう健康的なあの朝黒いっていう感じじゃないのであんまりそういったアウトドアのイメージがないんですけど、はい、釣りもゴルフも、はいそうですね
まあ、お酒も相変わらず飲みますしほどほどにやってますけど、
まあ、そういった中でもいろいろなまた情報を、はい、もらったり、はいあのまあ、アドバイスをしたりとかっていうことも、
は
い、
そうですね、はい、
やっていってるわけですね。
若い人たちの本当に20代、まあ20代前半から後半とか、そういったつながりが多いので、それもずっと大事にしてですね、 意見をいろいろ、まあ、もあいなりですね、いろいろ意見を聞かせてもらってます。
なるほど。そうか、そうですよ、20代の方々の声が結構質問から見えてくるっていうのが、ちょっと私たちに、あの議会の中ってなかなかそういう、いろんな世代の方々いますけど、はい、見えない部分もあるので、はい、あのその辺新鮮だったりまたするんですよね、はい、もう20代の子からしたらもしかしたら親ぐらいの、
そうですね、はい、大体親の世代ですよ ね、
まあ、先生っていうかお父さんっていうかぐらいの
いやそんなもう友達感覚でお付き合いさせてもらってますけど、
なるほどですね、ぜひねちょっと私も覗きに行ってみたいなと思いますけど、はい、まあ、そんな小発さんですけども、ちょっと議会の話ですけども、はい、実は11月というのは例年はねこんなに忙しくない、はい、まあ、議会の谷間で、皆さんあの勉強にね県外に出かけたりということもある月なんですけど、はい、今月忙しいですね。
そうですね、はい、急にいろいろ予定が入ってきましたね、
はい、あの、まあ、私も所属する建設常任委員会では今第二次環境基本計画、
はい、
これは議会が責任を持って、決めるということにしているんですが、今度見直しの議会もありますし、はい、臨時議会が2回入りますね、
はい、
うん、小松さんは どちらでしたっけ。
今議会改革部会、
改革、あ、議会改革はね、
改革部なんで、
常任会は、
厚生経済常任
会、ああ、そうかそうか、一番忙しかった
ですね、はい、そうですね、また議会改革部もこの倫理条例のこの、そうですね、議論が始まってますんで、
うん、
まあ、委員会とまた、
そうですね、
2つ忙しいところに、
政治倫理条例を那覇市議会で作ろうということ で、ね、はい、議会改革部会を中心に、
はい、
で、政策検討部会と一緒になって研修会をね、
はい、
開いたりっていう。で、厚生経済は最近はどうですか。新市民会館のね、いわゆる問題でかなり遅くまで連日議論してましたけども、
はい、だけども1年目で、あの、ああいう本当に一番忙しい委員会に入れてもらったことがですね、あの本当にあの身になってるなと思って本当に、
そうですよね。あれ今はどうでしょうね、厚生経済、また経済振興などもね、
そう、観光も担当しますんで、本当に身近なですね、勉強させていただいてます。
うん、なるほど、忙しいですね、はい、福祉の問題から、
そうですね、はい、
何から誰かでお忙しくしているかと思いますけれども、他の外部の議会はないですね。
はい、ないです。
環境とか、なるほどですね、はい、まあ、まずはじゃあその那覇市議会の中の厚生経済や、
はい、
自分のテーマや、
はい、
政治倫理条例を、
そうですね、
まずは頑張りながら、
はい、
ということですね、
はい、
でところで、そうそう、この話もしないといけなかったんです。あの実はね、お母さんご存知の通り、
はい、
まあ、那覇市議会、議会改革でも注目をね、
はい、
最近されていますけど、
はい、
日経グローカルという、
はい、
雑誌がありまして、
はい、
あの地方政治のね、
はい、
あれで、議会活力度調査というのを全国の815ぐらいかな、
はい、
あの市議会、区議会を対象に行いました、はいはい、それで、那覇市議会なんと第2位、
はい、
はい、
もう三木さんたちが
よく、いやいや、
活動的にやって、
これはちょっと市民の皆さんや全国からもクレームが来そうなんですけども、
はい、
あれなんです、こういうことなんですよ、若い議員とか女性議員がどれだけ多いかとか、
はいはい、
議場が、うちの議場は、ね、非常にガラス張りで、
はいはい、
親子傍聴席、傍聴室もありますし、はい、そういった環境整備や、まあ、基本的なことができているのかという、
はい、
というところを主に測るもので、はい、やっぱりその早稲田大学のマニフェスト研究所の議会改革の調査で、
はい、
弱いような情報公開というのはやっぱり点数低いということだから、器はよくできてきてるんだけど、
うん、
中身がまだまだだよねという、はい、ということでご理解いただきたいんですけど、
はい、
もうだって小松さんなんかが議員になってまあ、今の一期生ぐらいからは結構当たり前にあれですよね、はい、議会報告会だったり忙しかったり、
ね、そうですね、はい、これも、まあうん、まあ今までのこう活動があって、
うん、
できてきたこの制度だと思うんですけど、うん、市民との直接対話したりですね、うん、ああいったことを、まあ議会としてもやるんだなと思ってびっくりしてですね、
うん、
まあ、これでもやっぱりもう試されるんで、いろいろ、まあ、言葉にも責任を持ってですね、いろいろ、まあ、勉強している途中ではありますが、やっぱり、まあ、市民の皆さんは厳しいね、温かく、言ってくれる人たちもいますんで、大変気が、もう身が引き締まる思いですね。
実際お会いしたことがないのかなと思うような方からも声をかけられたりってあります、
はい、そうですね、はい、あります。
あ、どんなふうに。
まあ、あんまし褒めてはもらえないんですけど
そうなんですか。
いや、本当に熱いですね、言葉をかけられて。まあ、今回、まあ、いろいろ選挙もありましたんで、そういった中でもですね、
はい、今年はね、
もうやっぱり、ありがたいですね。
はい、では、小林さん、議員生活楽しいのかな。
はい、もうとってもやりがいがありますね。
はい、これからどういったことをやっていきたいですか。
やっぱり、このさっきも言いましたけど、この、まあ、本当に今、沖縄県に関してももう経済が一番、潤っているということなんですが、まだ本当に市民、また若い人たちにはまだ実感がないと、まだ本当に給料には反映されてないっていうのもありますんで、本当に若い人たちにですね、お金の大事さ、お金を稼いでもらって、それで家族をやっぱり養ってですね、本当にこの子供の貧困、本当に子供たちがこの、まあ、人生やっぱり最後半分以上は自分でお金を稼いで自分で生きていくわけですから、本当にこれがまた教育とかですね、これにもまあこの所得の問題でなかなか同じスタートラインに立てないと、うん、まあ、最低限のことはですね、本当に所得のアップを目指して、
うん、
というのが一番気になるところですね。この本当に経済から来るこの負の連鎖というのを本当に断ち切ってもらいたい。シングルマザーの問題、離職率の問題もありますので、
うん、
まあ、僕はこの経済の問題中心にですね、これからも勉強していって、この政治に反映させたいなと思っております。
はい、ぜひ共にね頑張ってまいりましょう。
はい、はい、よろしくお願いします。
どうぞ11月も目まぐるしい那覇市議会の動き、そして12月定例会、ご注目いただきたいと思います。ぜひ小発議員のね質問も、
はい、頑張ります
注目していただきたいと思います。本日のゲストは那覇市議会議員1期目でいらっしゃいます、小発牛尾さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。